If you have a heart to dream,
you have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
ドリームハート、政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。もうすでにちょっとあのこれたけしさんの番組じゃないですかねちょっとね、この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その挑戦や夢に迫っていくんですが、今日すでにもう大きいなってるんですけども、
こんな真面目にやってるんですよ、
ね、そうなんですよ、お笑いコンビ爆笑問題の太田光さんです。
あ、どうも
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご無沙汰しております。ちょっとなんかいきなりこの番組で初めての入りですよ、今のなんかゲスト
が。あ、そうですか、
うん、
いやなんかだから俺こんな茂木さんが真面目にこう原稿を読みながらこの番組はみたいなやってんだ。
そう、いやまあやって
る、不思議な光景だなと思って。
いやまあね、これも番組もう10年目なんです
けど。そうなんですってね、
初めてですよ今みたいに。いきなり入ってきてびっくりした。
あ、そうですか。
そんな太田さんが太田光さんがですね、
ありがたいですよ。これ茂木さんに
笑って人類褒
めてくれるかどうか分かんない。
僕ねこれ、うん、もうすぐ読んじゃったんで。
本当ですか。
今記憶が薄れてき
て。ちょっと待ってください。
冗談ですけど
俺も書いた、俺も記憶が薄れてるんで。
これ太田さん、素晴らしい小説だと思うんですが、もともとは、この笑って人類映画化して主演なさる予定でしょ。
そうです、そうです。
ってことは総理大臣役ですよね、どう見ても。
違います。
さ
くらっていう秘書いるでしょ。
そうなの、
うん、あれを自分だと
思う。じゃあ総理大臣は誰なんですか。
総理大臣はちょっと
当て書きはしてない。
当て書きはしてないんですけど、よくまあ他でも言ってるんですけど、社長シリーズでいうところの森重さんなんですよ、うん、だから言ってみれば総理大臣はちょっと圧倒的な、まあ誰とは言わないけど圧倒的なスターに、お笑いじゃないかなと思ってて。お笑い
で、そうなん
です。俳優でコメディもできる。
え、ちょっと待って、一緒ってトイレ行きたくなっちゃう人
は、あれは末松っていう。
そうかさ、別か。
要するにあの桜って第二、首席秘書で、言ってみれば富士見総理っていうのが出てくるんですけど、それとずっと昔からもともとあのカストリ雑誌みたいなところの編集やってたんだけども、ひょんなことからその立ち会い演説を見て秘書になってっていう設定の、だから割とキーマンなんです。
これちょっとつぶやいたりもしたんですけど、これボネガットですよね。
あ、どう見ても、まあ、かなりボネガットの影響は大きいと思いますね。
事務所名のタイタンも、タイタンの養女から、あれ奥様とご自身とどっちが好きだった
んですか。僕ですね。
あ、そうなんですね。
僕はもう学生の頃からボネカット大好きで、だから事務所作る時にうちのかみさんが会社名どうしようかって言ってて、あなたつけてって言われたから、タイタンの幼児、タイタンの幼児がとにかく僕の中で一番の
名著。いや僕も あれはもう世界文学史上もう最高の名著の一つだと思うんですけども、スケール感とか、あとちょっと政治的なことが入ってきたりとかちょっとスラップスティックなことか。
そうなんです。だからいろんな要素が多分ボネガットも多分どっかに自分の中で入ってると思うし、僕らの漫才自体がまあそういう感じもあるし、
ラブ&ピースだし、
でそのやっぱり森重さんだとか植木さんだとか、無責任シリーズとか、そういう要素 も、まあ、もう全部ちょっとこうどっかしら出てると思います ね。
ただ前作からすると10年ぐらい空きましたよね。
10年以上は空いてると思いますね。
満を持して今回、
満を持してというかそうそう、もう今までだから茂木さんくらいですよ、俺の過去の小説結構褒めてくれてた。
いや幻の鳥は僕はすごくいいと思ったんですけどね。
そうなんです、俺もいいと思ってたんですけど、ボロクソだったんですよ、もう文学
界。あ、そうなんですか、ただいま入ったニュースですけど、この笑って人類ね直木賞の候補真剣に検討されてるのではないかと。今大阪のこの東京 FM の近くの
うちには全く何の連絡もないんですか
まあでも本当に今日はですね、この僕はもう本当に素晴らしい小説だと思うんですが、笑って人類を上司されました、もう要するに10年分のパワーがこもった小説でございますけど、すいません真面目に言っちゃって、笑いコンビ爆笑問題の太田光さんを迎えしてたっぷり小説のお話を伺います。この後どうぞよろしくお願いいたします。
ドリームハート、
太田さんのプロフィールって言ってもまあ皆さん知ってると思うんですけど、かえって新鮮かもしれませんのでちょっと読ませていただきます。太田光さんは1965年埼玉県のお生まれです。日本大学芸術学部の同級生だった田中裕二さんと1988年に爆笑問題を結成しました。
僕は裏口だったん
です。いや、わかりました。
それいい、
裁判で勝ったじゃないですか。
そう、裁判で勝ちました、ね。
ってもう政治から芸能界までさまざまな社会現象を切る漫才は幅広い年齢層に支持されています。そして、執筆活動もされていまして、2010年ですか、あれ、初の小説幻の鳥。
そうですね、
あれ良かったよな、素晴らしいと思いましたけどね。
うん、とも飛べない鳥でした。
いやいや、2作目の文明の子に続く、この文明の子も鳥が重要で、鳥を好きなんですよね。
あ、好きってだからあんま自覚なかったんですけど、なんか出てくるなんか空を飛ぶとか、そういう発想に行きがちですよね。
出てきますよね。その文明の子に続く11年ぶりの書き下ろし長編小説、はい、笑って人類が今年の3月に幻冬舎より発売され話題を集めていらっしゃいます、うん、ということで笑って人類、ちょっと改めてですね、うん、簡単にあらすじをちょっとまだ読んでない方もってことで、はい、この笑って人類の主人公はおよそ100年後の近未来、極東の小国ピースランドのダメダメ総理、はい、その総理がですね、飛行機に乗り遅れ、これがちょっと乗り遅れる理由が情けないんですよ。情けないんですよね。
そうです。
世界の主要国が集結する会議に遅刻、しかしそのおかげでテロからの惨劇に免れ、世界の平和のために立ち上がることになるという、ここから始まるんですけど、これ僕でもね、太田さん、僕すごいなと思ったのは、日本ってちょっといろんな意味で情けない国なんだけど、その情けなさがパワーになるみたいな。
そうそう、そうですね。
批評性がありますよね。
はい、というか、うん、まあ、これピースランドは明らかに日本なんですけど、うんうん、なんとなくこう僕もほらいろいろ政治バラエティとかいろいろやってるじゃないですか、うんうんうんうん、政治家の人
たち、総理になったこともありますもんね。
そう、太田総理とかいろいろやってる中で、どうもこうなんていうのかな、どっちかに、例えば日本は世界でガラパゴスとかよく言われるじゃないですか、うんうんうんうん、これを直さなきゃいけないと、世界標準の国にしなきゃいけないっていうのも分かるんだけど、果たしてできんのか、そんなことが、うん、日本人が脈々とこう気づいてきた気質ってあるじゃないですか、うんうんうん、なんか人の顔色を伺いながらちょっと裏でこうなんかやるみたいな、はいはいはい、それ自体直せんのかなって、これからの未来の人たちは、うん、おそらく例えば大谷みたいな、うんうんうん、ね、ああいうちょっと今までの日本のプロ野球じゃ考えられないような化け物的な人たちは、うん、おそらくこれから先出てくるかもしれないけど、我々世代、まあ、僕なんかにしてみても、そういうふうに急にアメリカ人みたいにね、うん、政治ができるとはとても思えないなと。で、僕はこれ100年後っていう設定だけど、どっちかというと今の本当に延長線上で日本の政治っていうのの気質を書いてて、このまんま重要な役割をできる国になるにはどうすればいいんだろうっていうのが、割と思考実験的に書いたような感覚はありますね。
ですから意外とあの今の日本人と振る舞い変わってないんだけど、なぜか世界の平和のために重要な役割を果たすようになるという、
っていう、そうですね、
ことですよね。そしてこれはあの今流行りの人工知能なんかについてもかなり、
はいはい、
ね、どうですか今人工知能、太田さんから見て
どうなんですかね。僕自体はあんまりその SNS もやんないし、チャット GPT みたいなのっていうのは使ったこともないし、うん、まあただある程度その昔から考えてたのは、いわゆる擬人化って好きじゃないですか、日本人が、うんうん、そうするとロボットとかああいうのってやっぱもともとアトムであるとか、はいはい、アシモであるとか、そういうの作るの好きじゃないですか、うん、日本人ってああいう人形好きなんですよね、
はいはいはい、
でそこに思い入れをこうすごく感じてしまう。
なるほど、
うん、割と言ってみればアニメーションであるとか、はいはいはい、二次元のものに恋をしてしまうとか、フィギュアが好きだったり、うん、それはあるなって、日本人のすごい大きな特徴として、
うんうん、
でそれは実はもともとそういう道具であるとか、うん、あるいはこの日本の言ってみれば中心に何があるかっていうと、三種の神器であるとか、
はいはい、
人じゃなかったりするじゃない
ですか。確かにそうですね。
これ割とこの国の特徴だろうなと思ってるから、うんうん、AI なんかもすごくこう本当に生きてる生きてない関係なく、やっぱ人格として認めちゃうことは十分この国ではあり得るし、
うん、
愛しちゃったり、それはもう今の時代に始まったことではなく、もともとそういう人たちだなっていう 感じはしてるんですよね。
今ねほとんどちょっとネタバレに近いようななんかね。何なんでしょうか。だから今まあアメリカ中心に AI とか作ってますけど、うん、日本人が作るとちょっとまた違う AI に、
なりますよね。
なるかもですね。うん、
でやっぱり人間の形にしたがるじゃないですか、うん、日本人って、
はいはいはい、
本当はそんなの無駄なのに、うん、工業用ロボットで十分なのに、うん、どうしてもやっぱり人形に寄せたがるっていうのは、うん、もしかしたら日本人の特色で、それはガラパゴスと言われようが何と言われようが否定しなくていいんじゃないのっていう思いが結構あるんですよね、僕の中には。
直近ですと、はい、YOASOBIのアイドルが世界的なヒットで、それをネオガラパゴスって言ってるらしいんですけどね。
そうなんですか。
笑って人類はひょっとしたらネオガラパゴスかも。ね、
そうなればいいですけどね。あ、でも YOASOBI のあれ、そう、世界的にヒットしてる。
ビルボードのチャートで1位になった。
あの漫画だ、あのアニメも。
そう
面白いですもんね。
推しの子の主題歌ですけど、ね、
うん、
だからこの笑って人類はネオガラパゴスかなっていうか、う
ん、そうか、イクラちゃんに送ろうかな。
ね、で、もしあったら主題歌は。
あ、そうだ、あの人たちはね、文学から歌作る。
そうです、そうです。あ、じゃあ、笑って人類、ね、次回作は笑って人類ですかね。
どっかルートでないのかな、そういうの。
聞いてらっしゃいますか、YOASOBIの2人。お願いします。
東京 FM ならもしかしたら聞いてるかもしれないもん ね。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしています、ドリームハート。今夜はお笑いコンビ、爆笑問題の太田光さんを迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
まあだけど本当僕ボネガットも好きすぎて、
はいはい、
だから小説って僕面白いっていうよりもなんかちょっとその味わい、うん、
あ、
はいはい、味わいが僕はやっぱり笑って人類ってなんか味わいがボネガットっぽいなっていう、はいはい、
嬉しいですね。
これご自身としてはどうですか。でも内容は全くボネガットと違うじゃないですか、
はいはいはい、
そのインスパイアってのはご自身の中ではどうやって創作に結びつけていくんですか。
どうなんですかね。なんか僕はどっちかというとあんまりこう学ぼうとして学ぶっていうことがほとんどなくて、うんうん、本当に普通の本好きなんですよ、うんうん、で物語が好きだから、うんうん、ボネガットにしろそのアービングとかね、
うん、アービングも好きなんです
よね。アービングも好きなんですよ。でアービングと俺対談したことあるんです
けど、
ですよ。
本当ですか。
本当ですよ。
え、すごい。ちょっと今動揺しちゃった。
羨ましいでしょ。
羨ましいな、それは。え、何のタイミングでですか。
それはそれこそ憎き新潮社の対談だったんですけど。
いやいや、憎きはな、なんか、裏口なんとかみたいな。
裏口なんとかみたいな感じで、かつて、その、あれ、新潮なんですよ、幻の鳥って。
はいはいはいはい。
で、その担当編集者と、アメリカで、まあ、いろんな仕事を兼ねて、僕ら、爆笑問題でアメリカに1週間行った時に、うちの社長もいて、で、そのスケジュールの中に、アービングと対談できるっていう企画があって、でアービングはバーモンド州に住んでた。
あ、イメージにあったよね。
そう、うんうん、それでそこ行って2時間ぐらいかな話しましたね。
すごい。
で行ったら本当にガープの世界のあの、
うん、
ガープのお母さんの家ある
じゃ
ない
です
か。いろんな人が
ありますあります、
うん、誰だか分かんない人が入ってきちゃう、はいはいはい、あの家みたいな感じでいろんな人が いるんですよ。で奥からアービングが出てきて、
うん、
彼はレスリングやってて、
うん、
すごかったつるしてて短パン履いてる、うんうんうんうん、今の本当茂木さんみたいな格好で出てきて、それでいろいろ話して、
うん、
僕はとにかくアービング、あなたとボネガットがと、うん、あとサリンジャーが好きだ
すごい
言ったんですよ、うん、そしたらボネガットの時はもう大喜びで、
うんうん、
アービングもボネガット尊敬してるから、
うんうんうん、
あとサリンジャーなんですけどって言ったら、うん、サリンジャーあんなんと一緒にすんなっつうわけですよ。
やばやば
えっつって、サリンジャーあの時はまだ生きていて、うんうん、隠遁生活してて、
う
ん、まあすぐ断筆しちゃったじゃないですか。
はいはいはい、そうですよね。
ほいでサリンジャー今その辺の山に、近くの山に住んでるよあいつって。あいつって言ったってアービングのが全然後輩なんだけど、
うんうんうんうん、
で僕は彼とは違うと、うん、僕はこう社交的だしこうやって誰とでも会うし、うんうんうん、この前もなんかのパーティー行ってきて、うん、いろんな人と交流するんだと、うんうんうん、で彼は全然ねそういうこと立ってるから、うん、僕と彼を一緒にしないでくれっていうわけですよ。この間もライム畑ね読み返したんだけど、うん、全然違うじゃんって言ってんだけどえ読み返してんじゃんって俺は思ったわけ。
面白いなこれ。めっちゃ貴重な話を伺ってますけども、 それにしてもあれですね、今回あの、うん、笑って人類は、はいはい、あの発売がなんか太田さんのライバルの作家さんとほぼ同じだった。
そうなんですよ、これ、村上春樹さんと
そうなんですよほぼ同時だったってことで、村上さん
狙ってきたんだと思うよ、向こうが
ね、うん、そうなんですよね、うん、村上さんもなんですよね、初期の作品は特にお好きなんですよね。
村上さんはそれこそアーベングとか、うん、ゴネガットにかなり影響を受けてると思うんですよね、うんうんうん、まあ、ご自身でもおっしゃってるかな、
うん、
で俺はちょうど村上春樹さんの風の歌を聴けが出たのが大学生ぐらいの時で、
はいはいはいはい、
ちょうどだからアメリカ文学、その辺にハマってる時に、風の歌を聴けを読んで、あ、日本でもこんな
ね、
の文学を書く人がいるんだなって、かっこいいなと思って、羊をめぐる冒険であるとか、あの、まあ、ピンボールとか、あと世界の終わりとハードボイルドワンダーランド、あの辺はすごく好きで面白いなと思って読んでたんですけど、元ネタが分かるっていうか、その、あ、これアービングっぽいなとか、ボネガットっぽいなっていうの、ただ日本の読者はまだそこまでそのアービング、ボネガット知らないから、要するに村上さんが好きな本って割と俺の好みと合って
たんだ。なるほど、なるほど。
そうすると日本の読者は、あ、これがクールだって思ってるけど、実はこれ元はこっちなんだよなって俺はちょっと思いながら読んでて。
ってことは太田さん本当文学少年だったんですよね。
あ、文学、まあだから友達が高校の時いなかったもんだから、もう本しかなかったんですよね、本と映画。
演劇科に行かれてて、だから、もうだからその文学とか演劇とか、そっちの方だったわけ
ですよね。そうです、そうです。
僕一度だけあの、太田光代さんに連れられて、あの、お家に伺った
時に。うちにいましたよね、なぜか。
突然いたんですけど、あの時僕すごく印象的だったのが、はいはい、太田さんの僕作家の佇まい見たっていうか、なんかすごく物静かでなんか部屋から出てく
る。社長がいたからですよ、それは。
え、社長がいたから静かだった
の？そうですよ、それ。
え、どういうことですか？
なんか言うと怒られるから。
え？
ああいう場面では俺はもう何も喋らないんですよ。
僕あの時に、だから太田さんがどうやって執筆してんのかってなんか見えた気がして、すごく静かに、あの内向的で。
まあ、内向的ではあるかもしれないですね。
だから僕にとっては太田光さんってあの、サリンジャーみたいなすごく引きこもる部分と、アービングみたいな社交的な部分、両方持ってる感じが。
多分だから僕は本当に自分の中に引きこもってたな、高校3年間は本当に引きこもってたけど、ただ皆勤賞っていう、うん、どっちの面も持ってるんですよ
だから
人間ってそうじゃないですか。でも
サリンジャーでありアービングだってことですよね、
うん、ねえ、でも茂木さんもほらツイッターの茂木さんとこうやって話す茂木さん全然違うじゃないですか。
あれね、
あの攻撃的な茂木さん、
はい、あれはね別の人が書いてるみたいですけどすいません。まあでも本当僕あの今回ずっとだから、その幻の鳥以来、太田さんのそういう文学性ってすごくもっと世の中の人に知ってほしいなと思って。
嬉しいですね。
だからこれ笑って人類本当に多くの人、これしかも映画ね、これあれでしょ、あの、最初の脚本が長すぎて。
長すぎてっていうか、あの、つまんないって言われたんです。まあ、結局、書き上げて。
上層部に分かんなくて、
うん、
ダメで、で、これ結局フルバージョンだったんですよね。
これがだから、もう一回だから、映画2年かけてシナリオやったんですけど、まあ、削って削って2時間弱ぐらいにはしたんですけど、まあ、ボツになったんで、もう一回削ったところをもう一回持ってきて、さらに、膨らましてこの量っていう感じですかね。
あの今回の太田光さんの笑って人類は2段組で500ページを超えている超大作なんですよね。
焼けっぱちで書いて
る。いや僕本当素晴らしいと思うんですけどこれだからご自身がもう最初の構想からあるチャプリンみたいにその、自分で脚本も書いて、
そうです、そうです、
主演して、はい、それで監督もするみたいな。
そうです、そう思う。
これどうですか、笑って人類そこに持っていくっていうのは、こっからね。
ただだからそれはもう映画界の掟っていうのはどうなってるのか分かんないけど、一旦出したものはもう他に持ってくなと。
あ、そうなんですか。
ってことを言われてたんで、じゃあもう小説にするしかないなと思って。ただ今結構ほらネットフリックスとか、
そうですよね、ありますよね。あれでしかも長尺でやってくれますもんね。
そう、長尺でサンクチュアリでしたっけ、ああいうのもすごくあんな風にもう日本でも作れるんだって思うレベルじゃないですか。ですよね。ネットフリックスあたりが
ネットフリックスの方聞いてますか
俺会ったことないんだよね、ネットフリックスのものです。
見たことありますけど、
どこにいるんですか。
見たことあるんですけど会ったことがなくてですね、うん、でも本当にでもこれあのおそらく太田さんのいろんなところの大活躍見てて、その太田さんの文学性ってまだね 知ってない人も多いと思うんで、うんうん、ぜひちょっとその太田さんに会ってほしいですよね、この笑って人類
で。そうですね、だから僕は自分でも言いまくってんだけど、うん、自分で言ってもほら誰も知ってくんない人が言ってくんないとさ。
いや、だからこれはボネガットだよっていうのはつぶやいたんですけど。
あ、本当ですか、ありがとうございます。
今日こんなに面白いお話を伺って、今週はそろそろ時間になってしまったんですけど、ただこれ大事なことなんで、
本当にありがとうございます。
この笑って人類、これからの読者の方にぜひ太田さん一言お願いします。
いや、もうでも本当にね、だからちょっとね、分厚いし二段組だしね、手に取りにくいとは思うんですけど、うん、まあ僕レベルの文章なんで読み始めたら割とスラスラいくと思うんでぜひちょっと読んでみていただきたいなと思ってます、
はい、ということで、萌木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜爆笑問題の太田光さんをお迎えしました。ぜひ来週もお話伺わせてください。太田さん、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。 Never let go of that dream. Never forget, never
forget that heart to challenge. Dream Heart.茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜はお笑いコンビ爆笑問題の太田光さんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。いや、何しろ初めてですよ、僕もこの番組10年目になりますが、冒頭のね、僕が真面目にやってるコメントのとこで太田さんがどんどん突っ込んでくるとかね、さすがですね。いや、田中さんの気持ちが分かったわ。だけど今回ご紹介しました笑って人類は本当に傑作ですからね。ですから僕思うんですけど、その太田さんのね、テレビでの大活躍を見てれば見てるほど、その太田さんが小説書くのっていうところでワンクッションあると思うんですよね。でそのワンクッションを超えて笑って人類読んでみていただきたいんですけども、ボネガットというアメリカの本当にもう愛と知性とユーモアにあふれた大作家さんの作品世界を思い起こさせるような本当傑作になってますので、ぜひね、太田光さんの新しい一面をね、発見していただけたらなと思います。さて、番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などを書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週も太田光さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。